先ほどは、ギデオン教会の坂井兄弟より、ギデオンの活動報告とまたお明かしをしていただきました。その中でちょっと私のことがですね、触れられていたんですけど、坂井兄弟が持たれているですね、原稿一番最後のページあたりにですね、うっすらとこう写りがこう見えていますとですね、私が黒ずくめのスーツにですね、サングラスをかけている多分写真じゃないかなと思うんですけど、それをみんなに見せられたらどうしようかと思っていたんですけどですね、牧師に見えない牧師ランキングっていうのがですね、ありまして、すごく中途半端にですね、8位という、入賞をいただきまして、ありがとうございます。それは違う、それはまだ大丈夫な方ですね。そっちがちょっと危ない方の写真です。はい、ありがとうございます。なんか若い頃のですね、勢いで撮った写真なんですけど、インターネットっていうのは怖いものでですね、一度ですね、そういうものを上げてしまうともう永遠に消すことが半永久的にこの世に残り続けるというものなんですけど、本当に、でも私たちの罪は、神様によって、イエス様によってあがなっていただける。感謝したいと思います。創世記の18章の御言葉も3回目となりました。神様が旅人の姿をとって、人間の姿をとって、アブラハムのところにやって来られたという話を続けて取り上げています。何のために神様は来られたのか。その目的には2つありました。1つはアブラハムに約束の子供が与えられるという喜ばしい知らせ、福音を知らせるため。そしてもう一つの目的がありました。それは、罪深いソドムとゴモラの町を滅ぼすため、裁きのために来られたのです。で、前回の説教では、アブラハムとさらに約束の子イサクが生まれるという喜ばしい知らせを神様が直接親しくアブラハムのもとを訪ねて、告げに来てくださったという話でした。で、続く今朝の箇所では、神様がソドムとゴモラの町に実際に裁きを下す前に、そのことをアブラハムに告げるという箇所です。で、なぜ神様はアブラハムに対してご自身がなさろうとしていることを告げられたのでしょうか。つまりなぜ神様はご自身の御心をアブラハムに知らせたのでしょうか。それは、これから罪深いソドムとゴモラの町を滅ぼしに行くぞと言って、アブラハムを驚かすためだったのでしょうか。神に逆らう者たちには、このような罰が下るのだと言って、神の裁きの恐ろしさを示すためだったのでしょうか。そうではありません。ご自身の御心を示して祈らせる、ダメなんですね。神様はアブラハムに取りなしをさせるためにご自身の御心を打ち明けられたんです。それは現代の私たちにも言えることです。この世界はやがて終わりを迎えて、すべてのものが神の前に裁きを受けるという時が来ます。しかし神に立ち返るなら、この裁きから救っていただけるのです。このような神様の御心が私たちに示されていて、私たちにこの町の人々の救いのために祈り、取りなすように主は求めておられるのです。今朝は、ソドムとゴモラの町の人々のために、必死に神様に取りなしをしたアブラハムの姿を通して、取りなしの大切さを学びたいと思います。またそのように、ご自身の御心を示して、アブラハムに取りなしをするように促された、神様の御心について教えられたいと思います。神様はご自身がソドムとゴモラの町を滅ぼそうと考えておられることをアブラハムに示されました。で、まず今日最初に教えられたいことは、神様はご自身の御心、御胸、ご計画を特別に私たちに明かしてくださるということです。アブラハムの元を訪ねた主と二人の御使いは、そこを立って、 ソドムの町を見下ろす方へと進んでいきました。アブラハムも彼らを見送るためにそこについていきます。そこで神様からソドムとゴモラの町に対する御心を明かされるのです。そこから主に対するアブラハムの必死の祈り、この町のための取りなしが続いていきます。18章の22節をご覧ください。その人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。主がソドムとゴモラの町を滅ぼそうとされていることを聞かされたアブラハムですが、この箇所を見ますと、アブラハムはまだ主の前に立っていたと書かれています。主の前に立っていたというのは、神様がソドムとゴモラの町を滅ぼそうと思われていることを聞いたアブラハムは愕然として、なんとか神様を引き止めようとして、ソドムの町を滅ぼさないようにお願いするために主の前に立ちはだかっていたかのように見えるのですが、実はこれは違うのです。で、元々の旧約聖書の原文では、アブラハムが主の前に立っていたのではなくて、主がアブラハムの前に立っていたと書かれているのです。立っていたのはアブラハムではなく主であったというのです。ではどうしてアブラハムが立っていたと書かれているのかと言いますと、本来この立つという言葉は使えるということを意味しているそうで、主がアブラハムの前に立っていたと書くと誤解を受けてしまいます。人間と神様との立場が逆転しかねませんので、間違わないように、アブラハムは主の前に立っていたと訳されたそうです。しかし本来は主はアブラハムの前に立たれていたのです。二人の見つかりは先に行ったのですが、主がアブラハムの前に立っておられた。これは何を意味するのでしょうか。それは主は待っておられたのです。主はアブラハムが語り出すのを待たれていたのです。アブラハムがソドムとゴモラの町のために取りなしをするのを待っていたんですね。前回の説教箇所でも立つという言葉が出てきました。18章の2節、彼が目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。で、この場合の立つというのは今でいうノックの代わりであって、アブラハムが気づいて迎え入れてくれるのを待っていたということが言われています。で、主は強引にことをなされるお方ではありません。私たちの応答を待っておられるのです。で、ここでも主はアブラハムの前に立ち、アブラハムが取りなしを始めるのを待っておられたのです。神様というのはご自分の御心を私たちに知らせてくださいます。17節、主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。神様がソドムとゴモラの町を滅ぼそうとしているというご自分の思いをアブラハムに明かされたのは、ご自分の力を誇示するためではありません。神に従わない者の末路はこうなると言ってアブラハムたちを怖がらせるためでもありません。神様は人間の罪を裁くという最も重要なご計画を私たちに一切知らせることなく、抜き打ちのようにある日突然されることはなさいませんでした。ノアの箱舟の時もそうでした。アモス3章7節には、誠に主で、誠に神である主は、その計りごとをご自分のしもべ、預言者たちに示さないでは何事もなさらないとあります。神様はご自分の御心を私たち人間に明かしてくださるのです。しかし誰にでもその御心を明かされるというわけではありません。主がアブラハムという人物を特別に選んで、その身思いを話されたように、現代の私たちをも特別に選んでその御心を示してくださいます。神様はなぜアブラハムに、そして私たちにご自分の思いを明かされるのでしょうか。それは私たちが親しい人にしか心を開いて思いを打ち明けないのと同じように、また大切な話は 親しい人間にしかしないように、主は私たちを親しい友として選び、その思いを明かして知らせてくださるのです。アブラハムは神の友としてその重要な御心を知らされました。ソドムとゴモラの町に対する主の思いを知ったそのアブラハムは、そこをやすやすと去ることはできませんでした。それを聞いて、なんとかこの地を、その民を取りなさなければならないと思ったのです。今日教えられた二つ目のポイントは、私たちはこの町のために、この町の民のために取りなさなければならないということです。アブラハムは神様が罪深いソドムとゴモラの町を滅ぼされようとしているということを聞いて、神様に憐れみを求めたのです。ソドムとゴモラの罪が極めて重いというのは、アブラハムも知っていることでした。神に背を向けて生きる彼らの暴虐ぶりは、滅ぼされてもおかしくないほどであるということも知っていました。しかしそれでも、この町には正しい者がいる。何よりも愛する甥のロトがいる。だから何とかして神様に考え直してもらおう、許してもらおうと必死に願い出たのです。ロトという人物は、これまでずっと約束の地に向けて一緒に旅をしてきたものです。ただ、一緒にいた甥というのではなくて、これまで子供のいなかったサラとアブラハムにとっては、ロトというのは自分の息子のような愛すべき家族、愛すべき存在だったんですね。そのロトのいる町が今滅ぼされようとしている。なんとか許してもらおうと必死に神様に願い出ました。実はこれも神様のご計画のうちだったんです。神様はアブラハムがそのように取りなすことを知っていて、ご自身の考えを打ち明けてくださった。もしアブラハムがソドムとゴモラが滅ぼされることを聞いて、それを気にも留めないような人物だったのなら、初めから何も伝えなかったと思います。ソドムとゴモラが滅ぼされることを聞いて、仕方ないと言って何もしないような人間だったのならば、神様は御心を明かされませんでした。かえって罪深いソドムとゴモラの町のために、神様に必死に祈り、取りなす人だったから御心を明かしてくださったのです。神様は私たちに対しても同じです。私たちにも神様の御心ははっきりと示されています。この日本には、東京には、そして北赤羽の地域には、神に背を向けて滅びに向かって歩んでいる人々が大勢います。そしてその中には、まだイエス・キリストを救い主として受け入れていない皆さんのご家族もおられます。私たちが人々が滅びに向かって歩んでいるのを見て平気でいられるわけがないことを知っているので、神様はその御心を示してくださっているのです。私たちが人々に伝道するように、そして神様に取りなすように御心を示してくださっているのです。このように神様がご自分の御心を示されるのは、私たちが神様に祈り求めるためなのです。では、私たちにはこの神様の御心を変えることができるというのでしょうか。私たちの熱心な祈りが神様がこうと決めた考えを曲げることができるのでしょうか。残念ながら神様がこうと決めたこと、神様が計画されたことは、私たち人間には変えることができません。聖書の示す神様というのは、人間のようにコロコロと心変わりしたり、情に流されたり、ご自分が決定された事柄を簡単に覆されるお方ではありません。言われたことは必ず実行されるお方です。イザヤ書55章11節、そのように、私の口から出る私の言葉も、虚しく私のところに帰っては来ない。必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。また民数記23章19節、 神は人間ではなく偽りを言うことがない。人の子ではなく悔いることがない。神は言われたことをなさらないだろうか。約束されたことを成し遂げられないだろうか。と言われています。神様がもしご自分の言われたことを実行されないのだったら、私たちの救いも実現されないんですね。神様は言われたことは必ずなさるわけです。神様はソドムの町があまりにも罪深いので、滅ぼそうと考えておられます。考えている。今現にどれだけソドムとゴモラの町が堕落しているのか、その罪を実際に直接その目で見に来たと言われているんです。ではもう決まっていることなら祈っても仕方ないということでしょう。逆に言うならば、祈らなくても神様の御心だけがなっていくのでしょう。先週の礼拝後に行われた学びでは、神様の御心についての学びがありました。神様の御心には2種類あるということをお話ししました。神様のご計画という意味の御心、神様の御旨という意味の御心の2種類がある。御心には2種類があります。神様のご計画というのは決定事項です。必ず実現します。しかし、神様の御旨、考えというのは、神様の思いというのは、必ず実現するとは限りません。神様のご計画と神様の御旨というのをそれぞれ御言葉に当てはめてみたいと思います。有名なヨハネ3章16節を例にしますと、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つためであるとあります。御子を信じる者が一人として滅びることなく、永遠の命を持つということは、これは必ず実現する神様のお約束、神様のご計画、決定事項です。御子を信じるならば、一人も滅びず、永遠の命を獲得することができる。しかし、第一テモテ2章4節には、神はすべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられます。ここでは神様が望んでおられることが書かれています。すべての人が真理を知って救われることは神様の御旨です。しかし、現実にはすべての人が救われているわけではありません。すべての人が救われてほしいというのが神様の御旨です。一人も滅びずすべての人が救われてほしいというのが神様の御旨です。しかし実際には多くの人がこのソドムとゴモラの町の人々のように神を否定して神に背を向けて生きているので、結果的には神様の思い通りすべての人が救われているわけではないのです。この神様の御旨というのは神様の私たちに対する考え、願い、思いであって、それが実現するには、私たちの側の応答が必要となってきます。御子を信じる者が一人も滅びることなく救われるのは神様のご計画です。これはどんな妨げがあっても必ず実現します。しかし全ての人が救われることは神様の御旨ですが、人間の側が神様に応答して、神に立ち返らなければ救いは実現されないのです。では、ソドムの町を滅ぼしたいということが神様の御旨であるということが示されていました。で、もう決まっていることなら祈っても仕方ないことなのでしょう。実はここでは聖書を読む限り、この時点でもう滅ぼすとは神様は言っていないんですね。世の中、良い意味でも悪い意味でも、神様の御心だけがなると考えると、人間は祈らなくなります。例えば、明日学校で試験があるとします。試験の結果はもう決まっている。神様が決めている。神様の御心次第、試験の結果は神様の御心次第と考えたときに、もし良い点数を取ることが神様の御心なら、 寝ていても神様の御心がなり、良い点数を取れるということになります。そこには人間の側の何の努力もなくなります。人間が祈るということもなくなります。しかし私たちは神様の御心に対して知らされている部分と知らされていない部分があるのだということを心に留めたいと思います。神様の御心は全て私たちには明かされているわけではありません。私たちに明かされている部分と私たちには最後までわからない部分、明かされていない部分というのがあります。私たちに知らされている部分というのは、ここで言うならば、罪深いソドムとゴモラの町を滅ぼそうとしておられる。それは神様の御旨であるということです。そして知らされていない部分というのは、神様のソドムとゴモラの町に対するご計画です。ソドムとゴモラの町の罪があまりにもひどいので、滅ぼそうというのは、まだ決定事項ではないんですね。神様の ご計画であって、御旨であって。まだ結末は明かされていない。その明かされていない部分というのが、神様のソドムとゴモラの町に対する結末、ご計画です。実際には、神様はソドムの町に下っていき、私に届いた叫び通りに彼らが実際に行っているかどうかを、見よう。私は知りたいのだ。ここまでしかアブラハムには告げていないんですね。実際そのアブラハムの取りなしを見るときに、神様が滅ぼそうとしてるんだなっていうのはわかるんですけど、実際にこの町を滅ぼすと言い切っては神様はいないんですね。まだ実際に町を見ていないので、滅ぼすか滅ぼさないか、結果がアブラハムには知らされていないんです。ソドムの町を滅ぼすことが神様の御旨である。ここまで私たちに知らされている部分です。ここまでが私たちに知らされている部分。しかし実際に滅ぼすのかどうか。ここがまだ私たちには知らされていない部分なんです。実際にはまだ結果が出ていない部分なんです。それは私たちの周りにいる人たちの救いも同じです。ギデオンの話のついでにですね、私の知り合いでもですね、広島大学、出身の方で、広島大学の入学式の時に、ギデオン教会から聖書を受け取った男性の方がいるんですね。その方は、その受け取った聖書をそのままゴミ箱にボーン投げ捨てて、大学に入学してるそうです。そんな、不届きな男性の方なんですけど、大学の4年間の中でいろいろなことがあってですね、なんと聖書をまた手に取って読む時が与えられ、救いに導かれ、今では素晴らしい牧師先生になって、広島で牧師をされている方がおられます。神様は未来のことを完璧に計画しておられます。しかし、その計画の最終的な部分は私たちには知らされていないのです。その計画や思いというのを私たちに示してくださいますが、最終的な結末、神様のご計画の結論というのは、告げられていないのです。イサクが生まれるということに関しては、18章の14節で、私は来年の今頃、定めた時に、あなたのところに戻ってくる。その時に、さらに男の子ができている。ありますが、このところでは、さらには男の子ができていると、完了形で言われています。これから先の未来のことですが、結果が知らされているんです。これは、神様の完全なご計画の中で示された御心と約束の成就です。ですので、アブラハムがどんなに不信仰になっても、サラがどんなに信じられなくても、神様がこうすると言われたことは必ず実現します。しかし、ソドムとゴモラの町に関して言われていることは、滅ぼそうと思っていること。その神様の考えが、身旨が示されている。しかし、数日後、滅ぼす。滅んでいるとは言っていないんですね。神様が町を滅ぼそうとしていることは知らされていますが、まだ実行に移されていない。結果が知らされていないというところに、願うという行為が生まれてくるんです。まだ取り付く島があると言いますか、そこに神様に祈って、どうにか願いを聞いてほしい。 私たちの思いを聞いてほしいという行為が生まれていくのです。そう思うと私たちは何でも全ての結果を知っているということが幸せではないということがわかります。知ることがプラスになる場合と知ることがマイナスになる場合があります。私たちは将来のことがわからないと不安に感じます。これから先のことが全くわからないところに不安を感じます。しかし、これから先のことがどうなるかわからないから、そこに希望を持って神様に祈ることができるのです。神様に期待して祈ることが私たちには許されているのです。私たちが今日平安に生きていられるのは、いつ死ぬかわからないからです。もし自分がいつ死ぬか寿命がはっきり分かっていたら、あと何年、あと何日という思いでドキドキしながら過ごさなければならず、少しも平安ではありません。試験の結果が知らされていないから、試験の結果が分からないから少しでも良い成績を取ろうと頑張って勉強することができます。つまり明日が分からないということは不安材料であるのと同時に平安につながる材料でもあるのです。将来のことや自分自身のこと、周りの人のことなど、私たちには分からないことだらけです。しかし分からない部分があるということが、かえって希望となるのです。それは神様の御心に関しても同じです。私たちは結果を知らないから祈るということができるんです。結末を知らないから、そこに希望を持って、期待を持って祈るチャレンジが与えられているということを覚えたいと思います。私たちには知らされていない、隠された神様の御心、ご計画というのがあります。私たちは見えない未来に対して希望を持って祈っていきたいと思います。私たちは神様の御心に対して知らされている部分と知らされていない部分があり、そのどちらに対しても祈るということを通して応答させていただきましょう。それでは最後に実際にアブラハムの祈りを取りなしを取り上げてみたいと思います。アブラハムは神様に対して必死に取りなしました。滅びゆく町のために、滅びゆく魂のために必死に祈ったのです。ここに私たちも同じように神様を御心を知る者としての祈り、取りなしの使命というのを見ることができます。アブラハムが神様に願ったことは、50人の正しい人がいたのなら、その町を滅ぼさないでくださいというものでありました。23節。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。24節。もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか。その中にいる50人の正しいもののために、その町をお許しにはならないのですか。最初は50人だった取引条件というのがだんだん少なくなっていきます。45人、40人、30人、20人、最後には10人にまで減っていきます。その都度その都度神様はアブラハムの必死の取りなしを聞き入れてくださいます。アブラハムが願ったのは少数の正しい人のゆえに町全体を滅ぼさないで助けてください。ということでした。この町に、ゴモラと、ソドムとゴモラの町に、どれだけの人々が住んでいたのでしょうか。おそらく、アブラハムが条件に出した50人、あるいは30人、あるいは10人というのは、全体の数から比べたら、非常に少ない人数だったと思います。人口の何割だったのか。たった10人の正しい人がいれば、町全体が救われる。このたった10人という少数の人数が、町全体に及ぼす影響というのは、計り知れないものです。たった10人の人が、神様が滅ぼそうと思っているほど罪深い、ソドムとゴモラの町を救うことができるんです。普通は多数の人々が町全体に影響を及ぼすものです。あるいはわずかな少数の人間が迷惑をかけ全体が責任を取るということはあります。 しかしここでは逆になっているんです。わずかの少数の正しい人間が町全体を救うことができるのです。で、ここに正しい人間、すなわち神に従う少数の民の尊さというものを覚えます。私たちは地の塩と呼ばれています。まあ、塩というのは本当に少し入れるだけでその料理の味を変えますし、漬物の塩というのは植物が腐るのを防いでくれます。この少数の塩という役割は本当に大切です。しかし私たちはこの日本において、東京において、また北赤羽の地域において、クリスチャンというのは少数です。しかしここでは聖書は、その少数のものが重要であり、その少数の人間が町全体の救いのためになると言ってくださっています。私たちは、教会の置かれているこの町のために取りなし、この町の人々のために祈らなければなりません。この町の祝福を願わなければなりません。そしてそれぞれの家庭や職場、友人のために祈らなければなりません。私たちはクリスチャン人口 1% と言われています。この国では少数派であるクリスチャンはマイノリティコンプレックスといって、マイノリティ、少数であることに対する恐れというのを持っています。よらば大樹の影と言われ、言葉があるように、誰でも大きいことや多いことは安心でき、良いことだと考えます。逆に日本人は周りと違うということに恐れを抱きます。私たちはクリスチャンではない多数の人々の間で信仰が萎縮してしまい、自分がクリスチャンであることさえ堂々と証しできなくなってしまっています。しかしイエス様は小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父である神は、喜んであなた方に御国をお与えになるからですと語りかけてくださっています。小さいこと、少ないことを恐れる者に対して、天の御国はあなたたちに受け継がれるということを語り、多くの者たちが見向きしないことであっても、勇気を持って神の国を求め続けようと励ましてくださっているのです。クリスチャン人口 1% というのは、日本という国の人口全体においてのパーセンテージですが、私たちの置かれている環境では実はそうではありません。例えば、4人家族の中にクリスチャン1人ならば、それは 1% ではありません。4人家族の中においては1人であるとともに 25% でもある。2人家族ならば 50% です。社員の数が20人の会社に勤めていれば、そこではクリスチャンは 5% となります。私たちの置かれている環境、職場、学校、それぞれの場所において、確かに私たちは少数ではありますが、その少数派が、まず神様の前に祈り、取りなし、正しい歩みをすることによって、良き証を立てていくことができるんです。そして私たちクリスチャンが置かれた場所で、神様に従い、良い証を立てるなら、私たちが神様からの祝福の源となり、周りに祝福が広がっていくのです。アブラハムがそうであったように、私たちも神様からの祝福のもといとなることができるのです。残念ながら、このソドムの町には、10人の正しい人がいませんでした。しかし、アブラハムの必死の取りなしによって、ロトの家族4人は町から救い出していただきました。神様は私たちの祈りをも聞いてくださっています。そしてこの町には私の民がたくさんいると語りかけてくださっています。私たちもこの約束を信じて諦めずに主に取り出すものでありたいと思います。それではお祈りいたします。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるから。愛する天の父なる神様、今日も聖書を通してあなたの御心を教えてくださりありがとうございます。神様は私たちにその 御心を示してくだされ、この町の民のために取りなすものとしてくださっていますことをありがとうございます。しかし私たちクリスチャンは本当にこの日本にあって少数派であります。私たちの信仰は萎縮してしまって、なかなか良き証を立てることのできないものであります。しかしイエス様が私たちに言われ、励ましてくださったように、やがて天の御国を受け継ぐものと私たちをしてくださっていますことをありがとうございます。そのことに喜びを、また希望を持ち、どうぞ共にこの御国を受け継ぐものを一人でも多くの方々に伝えていくことができますようにお願いいたします。今週一週間の私たちの歩みをどうぞお守りください。この祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。